かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
林田茂勝です。
村山仁志です。聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでって言ってるのに林田さん今日もう42回目ですよ。
早かね。
早かね。
月日の経つのは早い。
いやだって1月もうおしまいでしょ今日明日ね。え今日は長崎では30日、佐賀ではなぜか31日ですよ。
なぜかって言われても編成の都合なんですけどつまり1年のうちの12分の1がもうすでに過ぎ去ったわけですよ。
1月は行き、2月は逃げ、3月は去る、ウキって言いますけどね。
あれ昼前で言ってますね。まだゴン・マナミさんと同じこと言ってますね。
お約束ですよ。
お約束でウキでね、楽しいね。
今日はね、ウキじゃなくて
ですね、手も入りますね。
出ますね。
あ、楽しみだ。
そういうのです。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ、
キ
ー。まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
林田さん、
何よ。
やっぱ時代は仮面ライダーでしょ。
どうして？
平成ライダーもかっこいいけど、
うん、
やっぱ初代ライダーだなってコウモリみたいな私は言うわけですよ。どっちつかずの。
何年だったの、初代の仮面ライダー始まったの。
確か1971年か。
あ、ね、
ですよね。
俺幼稚園ぐらいか。
1971年は村山さんは
4歳、
3歳でした。
3歳。僕は4歳か5歳やね。
うーん、
その頃からねついてるんですね、仮面ライダーってのはね。
やっとるばい。
やっとるね。
しかもね、
ベルトとか買ってもらったりしましたか。
ベルトは高くてなかなか買ってもらえなかったですよ。
あ、自転車はどうでしたか。自転車は、
自転車はね、自分で段ボールをハリボテ作って
したね。あの当時の子供はみんな ね
少年ライダー隊になりきってましたよ。
ああ、うん、ベルトもなんか適当に自分で作ったりしてましたね、風車、うん、
あとね、あのテレビマガジンとかの付録の段ボール製のを作って取り付けていましたね。
みんな紙製やったですね、あの頃はね。
紙製でしたね、あの頃はね。
懐かしかね、狂気乱舞したね、
はい。というわけで、
はい、
いつぞやは仮面ライダーアギトで大変盛り上がった私でございますが、
反響ありましたよ、あの回はね。
そうでしたね、
うん、
今回はあの初代仮面ライダー、しかも青いマスクのライダー、
ほう、
これで攻めていきたいと思います、
はい、
では気分を盛り上げるためにまずはこの曲から聴いていただきましょう。1971年、富士光一メールハーモニーでレッツゴーライダーキック。仮面ライダー本郷猛は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
懐かしい。俺ね、飛び出す絵本持ってたんですよ。
おお、
仮面ライダー。
パカッと開くとグワッと立ち上がるという。
そうそうそう、あの 3D になる。ね、で、レバーみたいなやつを引っ張るとね、パカパカライダーが改造されて立ち上がるっていう仕掛けがあってね。
おお。
その時このナレーションのシーンでしたね。
やりました。
懐かしい。
ね、手術台にくくりつけられて、
はい、
こう顔をですね、本郷猛が離せってな感じでこう、
そういう中でね、
身をよじり、
改造されてしまうという、あの蹂躙された感じね。
はい。あの懐かしい仮面ライダーの放送は1971年4月3日にスタートしました。ちなみに長崎では半年遅れでスタートしたと思われます、
はい、
それはさておき、当時はウルトラマンをはじめ巨大変身ヒーロー全盛の時代でした、
うん、
なので視聴率は関東地区で 8.1%。
おお、
あれって感じですよね。
しますね、一桁だったんですか。
関西では 20.5% とまあまあだったんですけど。
そんなに差があるの。
まあでもね、人気が徐々に上昇していきます、
ええ、
で 本郷猛こと藤岡弘が大怪我をしまして、
はいはい、
途中主役を交代するアクシデントに見舞われながら、
うん、
結局1973年2月10日までおよそ2年間、うん、98話まで制作される大人気シリーズとなりました。
あ、なんか藤岡さんの怪我ってのは有名なエピソードですけど、ちょっと待ってください村山さん、先ほどレッツゴーライダーキック藤井浩一さんとおっしゃいましたね。
はい、
私の記憶の中ではシモン・マサトの記憶あるんですが、
ああ、この曲を歌っているのはね、シモン・マサトさんじゃなくて藤光一さんなんですよ。
ほう。
でもね、
うん、
実は藤光一という名前、シモン・マサトさんの別名なんです。
あ、そうなの？
はい。シモン・マサトさんはいっぱい名前を持ってまして、
はい、
本名は藤川正治さんなんですけれども、芸名は藤光一、谷明、柴健、ピーター・サイモン、サタンタ、そしてシモン・マサト、10個ぐらいあるんですよ。
ほう！
で、ご自身が敬虔なクリスチャンであったことから、最終的にはクリスチャンネームから考えたシモン・マサトに落ち着いたということらしいですね。
それとやっぱり泳げたい焼きくんの時のあの人っていうあれじゃないですか、イメージじゃないですか、
シモン・マサト、
うん
うん、もう日本人で知らない人はいないぐらいの有名な声ですけれどもね、はい、
そうなんだよ、声似てんなシモン・マサトさんにと思ったけど同一人物だったのね。
そう、藤光一イコールシモン・マサトであります。
はい、
はい、でまた、まあ、そのこの名曲レッツゴーライダーキック、うん、レッツゴーライダーキックというタイトルもねご存知ない方多いかもしれません、ね、
知らなかった、仮面ライダーのテーマだと思ってた、ね、
レッツゴーライダーキックです、
はい、
いや名曲じゃないですか。
名曲よね。
でその本郷猛こと藤岡弘の怪我という部分なんですけれども、
うん、
当時はですねスタントマンという存在がなかったのね。
あ、
なので、仮面ライダーのシーンも藤岡弘さんが自分でマスクをかぶってやってたんですよ。
アクションシーンも含めて、
アクションシーンも含めて、
うん、
でオートバイ事故を起こしてしまうんです。もちろん撮影中にね、
ええ
うん、そこで足の骨を折る大怪我をするんですよ。でもね藤岡弘さんは足の骨を折ったまんま、うん、その日の撮影は全部やり終えたというのがまた伝説になってますけれどもね。
うそうですか。
で、あの割とね撮影が始まってすぐだったんで、
ええ、
もうスタッフの皆さん困っちゃって、
うん、
でまあ、あの2号ライダーが急遽登場することになるんですけれども、
はは、そうなんだ。
そうなんですよ、うん、一文字隼人ね、
ええええ、
で仮面ライダーの有名な変身ポーズというのは実は2号ライダーから始まる。知らなかった。
知らなかった。
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 知らなかったの。
知らなかった。
だって仮面ライダーは風力エネルギーで変身するでしょ、は
い、あのベルトの風車、赤い風車が回りますね、ぐるぐるぐるっとね。
つまりね、
はい、
仮面ライダーに変身するとき本郷猛は、
はい、
サイクロン号にまたがって、
はい、
サイクロン号で、スピードをバリバリ出して、
はい、
そのスピードの力で、
はい、
腰の風車がぐるぐる回って
意外と原始的
ライダーに変身する
んです。はいはいはい。
だから、
はい、
仮面ライダーは、
はい、
サイクロンとセットなんです。サイクロン号がないと変身できないの、ライダーは。
はあ、だからライダー。
だから仮面ライダーです。
はい。
うん。あら、ご存知なかった
です。いや、知らなかった。
なんですよ。だから、あの、仮面ライダーとオートバイっていうのはもう切っても切り離せない間柄。
なるほど。私はね、つまりね、順番が逆だと思ったわけです。変身するために風車を回しているのだと思っていました。
うん。
風車が回らないと変身しないわけね。
いや、そういうことです。
はあ、
風力エネルギーで変身してるんだから。
なるほど、
まあ、そしてもう一つ主人公のプロフィールをねここでご紹介したいと思いますが、
喫茶店にいる若い兄ちゃんじゃないんですか。
藤岡弘さんが演じた1号ライダー、
はあはあ、
彼の名は本郷猛、
はい、
城北大学生化学研究室切手の秀才、
秀才
知能指数600
600
です。150とか200とかそんなせこい話ありません。
600!
一方でスポーツ万能、オートバイレーサーとしても将来を嘱望されている、
うん、
ところがある日本郷猛はショッカーという悪の秘密結社に誘拐されてしまうんです。
あー、なるほどね。
そこで、はいはい、今日聞いていただく秘密音源、
1971
年当時もののシングル版です、
はい、
例によって朝日ソノラマのテレビ漫画シリーズ、
はい、
33回転版のシングルレコード、
はい、
ではオリジナルドラマ聞いていただきましょう。ちょっと音が悪いです。スクラッチノイズが結構乗ってますが我慢して聞いてください。怪奇雲男。ちょっとあのスクラッチノイズが多かったのと、
ええ、
あとあの元々の音があんまり良くないんでね、ちょっと聞きづらい部分もあったかもしれませんが、いかがでしたか。
これちょっと疑問なんですけど、
はい、
テレビ版の音声をレコードしたレコード化したものではなくて、レコード版としてオリジナルで作っている代物なんでしょう。
これはオリジナルですね。
藤岡弘さんでした声。
いや違う。
違いますよね。
違いますね。
はあ、
誰が担当していたかというと、
ええ、
分かりません。
あ、そうなんだ。
分からない。
もうこう音声のドラマ版として独立して作っていると。
そうですね、あの、うん、当時の朝日ソノラマにはよくあったことですね、こういうのはね。
でジャケットを見ると、うん、あのテレビの方ではなくて石森さんの絵の方を使ってありますよね。
そうですね、
うん、
その通りですね。ジャケットはその青い時代の初代の仮面ライダーのスチールと、
ええ、
それから石森章太郎さんが描いた本郷猛とルリ子の、まあ、ツーショットのね、イラストを使ってありますね。
ヒロミという名前は石森さんの作品っていっぱい出てきますもんね、いろんなところでね。
うん、好きな名前だったんでしょうね。
ですね、
ということで、
はい、
初代仮面ライダー、まあいろいろと新しい発見もありますけど、さっき主役が変わったというお話もしましたけれども、
ええ、
藤岡弘さんの代わりに2号ライダーとして登場した佐々木武さん、これも有名な話なんですが、藤岡さんはオートバイの免許を持ってたんですけど、佐々木さんは持ってなかったんですよね。
そうなの、
うん、そうだから、風力エネルギーで変身するという設定がね、
うんうん、
オートバイに乗って変身するってことができなくなっちゃったんですよ、
うんうんうん
うん、なので苦肉の策として変身ポーズというのが生み出されたというのが、定説ですね。
全て藤岡さんの怪我がきっかけだったわけですね、
うん、何が幸いするのか分かりませんね。で、もともと藤岡弘さんと佐々木武さんは同じ劇団出身のお友達同士で、最初はね佐々木さん断ったらしいですね、彼の役を取りたくないから。でスタッフから説得されて、じゃあ藤岡くんが戻ってきたら僕はこの役を降りますっていう、その約束で始めたんだって。だから藤岡弘さんが復帰した後はですね、約束を守って佐々木武は身を引いてるんですよ。その後はだから、まあ、スペシャル的な登場で何回か2号ダブルライダーということで演じたことはあったんですけど、ということらしいですよ。
いろいろあるのね、ギリがたいエピソードだね。
いや素晴らしいですよね、男だなって思いますね。
そうだね、
まあ、そのようないろいろな事実をかみしめながら、
はい、
ではエンディングテーマも聞いていただきましょう。藤光一メールハーモニー仮面ライダーの歌。かっこいいなぁ
藤光一さん。
藤光一、痺れますね、燃えますね。まあ、それにしてもですね、
はい、
仮面ライダーシリーズ子供の頃から思ってませんでした、ね、本郷猛は脳手術を受ける前に、
うん、
脳みそを改造されてしまう前に間一髪ショッカーの秘密基地を脱出するわけですよ、
はいはい、
なんでショッカーは脳手術から先にやらなかったんだろうって思いません？
順番が ね
逆だろう。先のドラマでもあったじゃないですか。あとは脳手術を終えるだけだって言ってましたけれども、
そこでトラブル発生でしたね。
ん？しまった、電気室が故障したらしい。何やってんのって。
原始的なミスですよね。
でもね、考えてみたらですね、
ええ、
本郷猛はショッカーに脳手術を受ける、
はい、
ね、まあ、一文字早ともあ、そうなんですけども、その後ですね、V3 は、
はい、
本郷猛と一文字隼人が自分たちの後輩を蘇らせるために手術してるでしょ。
ほう、
だから V3 は悪の秘密結社に改造された人じゃないんですよ。
ああ、なるほど、うん、自分たちの手によって作り上げられた正義のヒーロー。
で仮面ライダー X はお父さんから改造されてるでしょ。
ほう、
うん、で仮面ライダーアマゾンも、うん、ちょっと違うんですよね、
うん
うん、インカ帝国の秘密の古代技術で改造されてるんですね、
はい、
で仮面ライダーストロンガーになってやっと悪の秘密結社から改造されて、
うん、
脳手術をされる前に脱走してるんで、
甘く逃げちゃうんですか。
そうなんですよ。
そこでもやっぱり脳から先にやらなかった。
そこなんですよね。
ねえ、
ちょっと悪の秘密結社も
手順がね、
おっちょこちょいだ。
甘いところがあるよね。
甘いんですよね。
確か僕のイメージ、うん、記憶では仮面ライダー1号が変身、改造されてる時に中途半端な状態で全身が仮面ライダーじゃない状態で逃げ出したりしませんでしたっけ。顔だけはそのまんまじゃなかったっけ。全身も仮面ライダーになってましたっけ。
ですね、最初期のだから青かった、ボディが青かった頃の仮面ライダーはですね、
ええ、
ヘルメットを脱いだり取ったりっていうシーンが結構
ありましたよね。
でスチールもね、
うん、
ヘルメットを取って 顔は出した状態でオートバイにまたがったりというシールも結構ありました
よね。ありましたよね、うん、僕あれが妙に怖くてね、体は仮面ライダーなのに顔は人間っていうのが。
原作の漫画を読んでもですね、結構ヘルメットを脱ぐシーンというのは確かあったと思いますけれども。
そうですか、うん、
だからあの強化スーツなんですよねあれは、
はあ、
基本的に、
はい、
パワードスーツ的な、はい、
設定がだから今に通じるところが多いですよね。
あのね、当時の石森章太郎、永井豪、手塚治虫、
うん、
漫画家たちのね、その想像力生み出したストーリーというのは、
うん、
世界に誇れますよ。
本当ね、
いやもうアバターどころじゃないですよ
今。改めて今の映像技術で再現したら、うん、本当に壮大なストーリーが出来上がるでしょうね。
どうですかローランド・エメリヒ監督、
考えてみらん仮面ライダー
日本語は通じるといいんですけどね。
本当
ですね。というわけで仮面ライダーで盛り上がりました。まだちょっとまだまだこの仮面ライダーで盛り上がりたいような気もいたしますね。
喋、うん、りたりんごだね、
うん、まあ、またそのうちですね、うん、石森章太郎先生の作品については仮面ライダーも含めて熱く語りたいなと思いますですよ。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
まずはワイワイ貿易からのお知らせ、
はい、
キングオブポップマイケル・ジャクソン This is it DVD の1月27日発売を記念しまして、ただいまマイケル・ジャクソンの銅像をリアルに再現した立像フィギュアを好評発売中。お買い上げの方へ数量限定非売品のマイケルパネルをプレゼント。お買い求めはワイワイ貿易まで。
というわけでプレゼントも今週と来週はマイケル・ジャクソンのスリラーキーホルダーをお二人様に差し上げます。
はい、
仮面ライダーはイーでございましたが、うん、マイケルアオ
ー、アオーか、
アオーでございますね、
アオー、うん、
はい、差し上げますんで、欲しい方はですね、NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開いて、そしたらプレゼントの応募フォームがありますから、マイケルと書いてお送りください。
はい、
だいたい木曜日締め切りにさせていただいてますので、なかなか可愛らしいです ね。
このプレゼントは2週にわたってお送りいたしますよ。
この番組ポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできますが、メールのネタとしては来週のテーマなんでしょうね。
来週は私が最近気になる漫画と題してお送りしましょう。
はい、皆さんが気になる漫画も教えてくださいね。はがきファックスでお送りすることができますし、ウェブを通じてメールを送信することもできますが、必ず聞かせられないラジオと明記してくださいよ。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。まあ、それにしてもですね、あんなことやってほしい、こんなことやってほしいってたくさんね、うん、ご要望もいただくんですけれども、うん、あくまで私たちが針が触れたものだけお送りしますので、ご了承ください。
はい、
それでは皆様、また来週。